清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き、創造大学短期大学部幼児教育保育科の青島由美子先生に聞きます。
先生のご専門は子どもの言語、まあ、発達についてとか、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、学生さんに教えていらっしゃって、はい、2年じゃ足りんよって思いながら
です、ね、
それはもちろん学生さんたちの力不足っていうわけじゃなくて、はい、あまりにも短すぎる。
そうですね、本当に子どもの発達に関わる仕事は勉強することが一生だと思いますので、卒業後も短大で学んだことは基礎土台にして、その上にどんどん自分で気づいていってほしいなと思います。
先生ご自身も未だに勉強を日々。
そうですね、学生の気質とか、あと学習への向かい合い方なんかはもう自分の当時は遥か昔ですし、ここ数年前と思ってもやっぱり一年一年変わってるなっていうふうに思うことが多いので、そういった子たちにできるだけ理解してもらえるような指導法を研究してみたりとか、あと変わってきている社会の中でどう対応していくかということもいろいろ学んだりしています。
その遥か昔という青島先生なんですけれども、はい、先生創造大学にやってこられてから、はい、どれぐらいが経ちますか？
これ言わなくちゃダメですか？
ぜひ言ってください。
もう30年になります。
もう牛川大ベテランさんなんですね。
そうですね、もうこの辺りのことはよく分かっています。
目つぶっても歩けるわ。
いやちょっとそれは無理だと思います
なんか牛川の私とかも移動してきてますけどね。
そうなんですね、やっぱり水量によっても変わりますし、うん、特にこの豊川は実はですね、毎日毎日景色を変えるので、本当に同じ風景を、2日続けて見るっていうこともないです ね。
私もここに来るたびに本当にいつも綺麗な景色だなと思いながら、はい、見てるんですけど、はい、豊川方面も新城方面もまんべんなく、
そうですね、
山も町も見渡せて、いいところに立ってますよね、創造大学。
そうですね、そういうふうにおっしゃっていただけるとすごく嬉しいです。
でも先生が創造大学に来られた時って、はい、まだ学校の名前創造大じゃなかったですよね。
はい、豊橋短期大学って言ってました。
皆さんが豊谷って呼んでた。
そうです、
時代ですよね、はい、今校舎を道路側から豊川の方に向かって見ていただくと、はい、一番右手にある校舎ってすごく綺麗なんですけど、はいはい、あそこもできた分ですもんね。
そうですね、それでももう6年ぐらい、6年7年、もう少しなりますかね、もうそのくらいになるかと思います。
でも青島先生からしたら最近最近って感じですよね。
あ、そうですね、まあ、昔は今、図書館が建っているあたりにテニスコートがあったり、うん、それからゴルフ場が一時あった時代もありましたので、じゃあゴルフ場といってもゴルフの練習をする打ちっぱなしみたいなところだったんですけど、それがあった時代もありましたので、
うん、なので先生この創造大学はトヨタンの時代から合わせるとずっといらっしゃるんで、はい、一体何人の学生さんを卒業させていったのかなって
考えたことがないですね。もう本当にこれだけの年数いると頭の中の時間軸っていうかタイムスケールが完全に狂っていて、卒業生に声をかけてもらっても、ね、あなた何年前の卒業だっけって必ず聞くぐらい分からないですね。そうですね、多い年はトヨタの秘書課の時は200名よりも多い1学年の時もございましたし、少ない時は1学年が70人ぐらいの時もございましたけれども、本当に何人になるんでしょうね。考えたくないです。
もう2桁3桁の数じゃないです
ね。ですね、
そんなたくさんの学生さんたちも卒業し先生のもとからしていってるんで、はい、そうやって街で青島先生って声かけられることも、
はい、あります。でも本当に顔は思い出せるんですけど、うん、ごめん名前までって、これもやっぱり年齢とともにだんだん思い出すまでに時間かかって、3日ぐらい後に、あ、 あの時のあの子だっていうふうに思い出すことが多いです。
そんなたくさん卒業生がいる中でもこの子とかあの子とかを覚えてるわっていう子の中にはいるんじゃないですか。
それはいますね。特別手のかかった子は大体覚えています。
なるほどね、
はい。
でもそういう子って割と社会に出てすごくうまくやってたりするんじゃないですか。
そうですね、いい先生になってて、あの時あれだけ先生たちを困らせたこの子がこんな立派になってるっていうのは結構あります。
まあそういうもんですよね。
そうですね。
なんで手のかかる子は可愛いこと、
そうですね、
いうことなんですけど、ラジオ聞いてるもし学生さんがいたら青島先生困らすのはやめてください。
お願いします。
はい、あの先生は豊橋市のご出身ですか。
そうです。
そうなんですね、はい。割とあの想像の先生でもあの地元出身じゃないよっていう先生もね、
多いですね。
はい、その先生は豊橋のどのあたりのご出身ですか。
向山小学校に通ってました。
すぐそこじゃないですか。
はい、
今も向山にお住まい
ですか。もうちょっと違って今は豊か校区に住んでいます。近いですが。
本当ですね、はい。ずっとじゃあ豊橋で。
いえ、あの学生時代と大学院の時は東京の方で過ごしてます。
で大学院出られて豊橋に戻ってきて、
はい、
もうずっと東京に住んじゃおうとか思わなかったんですか。
あ、そうです。実はその専攻の関係で翻訳会社に内定をいただいてたんですけれども、うん、実は私一人っ子で、うん、どうしてもそのまま本当に東京に残っていいのかなって迷ってた時にちょうどこちらの方 のご縁があってお声をかけていただいたものですから、思い切って戻ってまいりました。
あ、でそのまま創造大学、
はい、
入られたということで、はい。先生あのプロフィール見せていただくと、はい、地元の某夢高校卒業まあ言っちゃえば自習館高校なんですけど、
はい、
伝統の自習館高校の卒業生なんですね、
はい。
もう豊橋の著名人たちといったら自習館高校の卒業生。
いやでも私たちの時はそのかつての自習帝国と言われて、その後学校群制度になって、私2期生なんですけれども、共和制になった年ということで、入学した時に3年生の先輩たちのその自由さと勉強への向かい方の凄さに、いや、やっぱり自習帝国って言われた時代って全然私たちの時と違うんだと思った記憶があります。
なるほどね。システムがちょうど変わった時が青島先生たちの、
はいはい。
まあでもね、名門校ですから。
いや、
もう本当にじゃあ高校卒業されるまでずっと豊橋。
中学もちょっと市外に出ておりましたので。
ああ、そうなんですね、
はい。
で高校で戻ってきて
、はい、そうです。
で大学院出てまた戻ってきて、
はいはい。
やっぱり一回外に出ると、はい、地元の良さが分かるっていうじゃないですか、
はい。
東京とか行ってみてどうでした、豊橋の良さって。
そうですね、とてものんびりしていて、自転車であちこち行けるところってすごく好きだったんですけど、戻ってきた当初は今ほどこうネット社会も発達してなかったので、例えば読みたい本が1ヶ月待たないと手に入らないとか、あ、なんでこっち帰ってきちゃったんだろうって思った時は正直言ってあります。
なるほどね、はい。まあでも今やいろんな便利なものが。
そうですね、はい、もう東京にいるのと変わらないぐらい便利だと思います。
快適な生活、
はい、そうですね、
いらっしゃるということです、はい。青島先生はお好きなことがあるとお伺いしてるんですけれども、
はい
はい、どんなことがお好きなんですか。
いろいろある、まあ、映画を見たりとか、うん、クラシック音楽を聴いたりっていうことはすごく好きですし。
おしゃれですね。
え、そうですか、うん。なんかおしゃれですか、映画とか。
映画とクラシック音楽なんておしゃれの代名詞じゃないですか。
そうですか。そんなことないと思いますけれど。
そう、なんかおしゃれですよ。オードリーヘップバーンの世界みたいです。
いやいや、そんな優雅なものじゃないです。
うん、で他にお好きなことって。
やっぱり本を読むことがすごく好きです。
それ洋書ですか。
もう最近は目の関係で目の行間隔の狭い、洋書は読めなくなりました、
うん。
あれです、もう本当に老眼で読むのが辛いです、
うん。でも最近よく読まれる本っていうとどんな本。
そうですね、最近は本当にいわゆるライトノベルなんですけれども、神様の御用人っていうのはすごく好きで、うん、ただまだ第6巻が8月の末に出たはずなんですけど買いに行けてないんですけれど、
はい、 あ、それがお好きで、
はい、あのその神様のご用人っていうのも、まあ、ライトノベルはライトノベルなんですけれども、あの日本に昔からあの伝わってきている八百万の神々があの主人公になっているので、うん、あの私の大好きな民話や昔話の世界、その中には当然神話も含まれるので、その点からすごく今気に入っているご飯の小説になります。
先生、昔話とか民話とかがお好きなんですね。
大好きですね。
じゃあ例えば、はい、昔々のことじゃったみたいな、
はい、そうですそうです、
そんな感じのもですか。
はい、
まあ、確かにあの先生、幼児教育保育科の先生ですから、はい、そういったお話、昔話っていうとね、はい、よく私もちっちゃい頃保育園で先生に紙芝居とかで読んでもらった記憶があります。はい、
あの本当に楽しい世界だと思いますし、今はあの au のサンタローシリーズのコマーシャルなんか、はい、とってもあの昔話で、特にあのお正月の1分間の特別バージョンの時は鶴の恩返しやらガラスの靴やら、もう本当に楽しい世界が出てきて、こういうの全部学生にこのお話知ってほしい、このコマーシャル1回授業でかけたいと思ったぐらいです。
なるほど、そうか、あのお話の、はい、大元知ってないと、はい、あれ見て笑えないですよね。
そうなんです、
お兄ちゃんって言ってるの何が笑いどころなのかとか ね、
うん、
ね、花坂爺の何が笑いどころなのかとか ね、
そうなんですよね。あれは本当にあの今の人たちにその昔話を知ってもらう素晴らしいコマーシャルだと思って、私は au にはごめんなさい使ってないですけどとても感謝しています。
なるほどね、
はい、
そう、確かに若い人たちも、うん、これは一体何のパロディだろうと思うと、
そうなんです、
見たくなりますもんね。
そうなんです、
私もびっくりしたんですけど、あの桃太郎とか、
はい、
あと浦島太郎とか、はい、割と知ってる子多いんですけど、はい、金太郎って知らないですね。
そうなんです。でなんでこうあのコマーシャルの一回こうクマが出てきて語り合ったりするんだろうとか、
そうそう、
多分わからないと思う
んですけど、なんでこれがシュールで面白いのかっていうのがわかんないんですよね。そうそう
で、さっき の、 あのお話でちょっとお正月バージョンも、うん、おにぎりがコロコロ転がってるのなんで追いかけてるんだろうって、多分あのお話知らない学生さんいると思うんです ね、
ねネズミが出てくるやつですね。
そうです、
おじいさんが転がした
ね、
知らないんですよ ね、
きっとそうだと思います。
だから私たちはあの今みたいにネットももちろん子供の頃なかったですし、はいはい、まあ、テレビ番組も日本昔話は大好きでしたけど、
そうですね、う
ん、NHK ラジオのお話出てこいも大好きでしたけど、うん、そういうちゃんと本で読み聞かせてもらった記憶はすごくあるので、
うん、
おむすびコロリも知ってますし、うん、金太郎も知ってるんですけど、うんうん、今の子たち知らないんですね。
そうなんですね。ですからあの私はちょっと学生から鬼と呼ばれているあのゆえんの一つに、あの1年生の時に絵本ノートを100冊分あの記録を取って書いてもらってるんですけれども、うん、その春学期の50冊分の中に10冊必ず民話か昔話を入れてくださいっていう風にあのちょっと指定をつけて、うん、少しでもあの昔話民話の世界を知ってもらいたいと思って学生には絵本を読んでもらってます。
あの絵本って本当にいろんなジャンルの絵本があって、
はい、
今あの大人用の絵本なんていうのも、
はい、ありますね、
あるぐらいで、あの字のない絵本とかね、
はい、
それこそ年齢もちっちゃな子供に読み聞かせるの、はい、いないいないばーとか、
はい、
じゃあじゃあビリビリなんていうのもありますし、はいはいはい、かと思えばあの小学校の高学年ぐらいの、
ね、はい、ですね、
本もあったりするんですけど、それの100冊、
そうなんです、
1年でも、
はい、
でその中に必ず民話、
はい、10冊は読んでくださいということで、
豊橋も素敵な民話たくさんありますもんね。
そうですね、うん、なかなかそういうのを紹介する機会も少ないですし、あのまとまったものが出されたりとか、数年前確かのパン屋さんで、うん、あの民話の出てくる登場人物のパンを、はい、あの豊橋の中で何軒かのお店がこうスタンプラリーみたいにしてあの売り出してくれたことがあったと思うんですけど、
妖怪のやつですね。
そうです、そうです、はい、うん、ああいうのがもうちょっと知られていくといいかなっていうふうに思います、
うん、先生もああいうの大好きなんですね。
そうですね、でも一つもパンは買いに行けませんでしたけれど
残念です、
ですね、はい、食べてみたかったです。
でもああいったあの民話とかの妖怪の話、はい、
ええ、
もう昔話とかああいうテレビとかで聞いちゃうと、へえで終わっちゃうんですけど、
そうなんです、もう身近にね、うん、そういうもので見ていただけるといいんじゃないかなと思います。
出てくる地名とかも、ね、それこそなんか吉田城とか、
ね、出てきますもんね、
で向かい山とか ね、
ですね、
知ってる地名でそういうのが語り継がれてると、うん、やっぱ ぱりちょっとテンション上がりますもん ね。
やっぱりそれがそれぞれの土地に残るお話の良さになりますよね。
民話や昔話っていうのを、それを知ってもらって実際にこう園に出てった時に子どもたちに話してほしいと、
はい、で絵本を読んだり紙芝居を読んだりっていうところまではいけるんですけれども、実は民話のストックが自分の中で多いと素晴らしっていうのをやれるんですね、う
ん、なんか話してって言われた時に、そうそう、
例えば遠足に行って急に雨が降ってきちゃって、うん、バスの中にみんなで早く戻ったけれど、その時に紙芝居なんかは安定しないですけれども、先生が素晴らし、先生の口と体で語ってくれる素晴らしをやってくれると子どもたちもね楽しめると思うんですけれど、その素晴らしが今の学生さんなかなか苦手で、でも民話や昔話をちょっと知っていると、素話っていうのはその原稿通りに語らなくてもいいので、自分の言葉で語っていいものなので、それをねすぐやれるストックをこう、5つとか10個とかお話で持っててくれるといいなっていうふうに思うんです。
我々パーソナリティ的に言うとネタってやつですね。
そうですね、そうですね、
ネタたくさん持ってると、はい、お話がたくさんできて、はい、みんな楽しいねっていう。
そうなんですよ。
もう一字一句そのままじゃなくていいですもんね。
そうなんです。語るたびに少しずつどっかが変わってていいと思うので、そういう方が子どもも何回聞いても飽きないですし、そういうものを本当素話できるような昔話のストックが欲しいな、持っててほしいなっていうのはとっても思います。
なんか落語家みたいですね。
そうですね。私もいつも授業の時にやるのは一つ、一つしかないわけではないんですけど、その話が一番好きなのでやるんですけれども、各学年3クラス授業があって3回とも話がどっか必ず違ってきてるんですね、うん、同じ話を3回繰り返すってことはできないので、でも毎回自分なりには楽しくやってます。
うん、楽しいですね。自分で起承転結つけて、はい、物語全然パロディに変えちゃってもいいです
よ
ね。
そうなんです、そうなんです、それもできるので、うん、そうすると例えば2つお話ししてたら5つぐらいの数にはね、なっていくと思うんですね。
なるほど、バリエーションが増えていくわけですね、
はい、そうです。
そうするともちろん職場だけじゃなくて、はい、例えばいい方に巡り会えた時とかね。
そうなんです。
お話上手な、
そうなんです、
人間になれるわけです ね。すごいですね。
思います
、青島先生のところではそういう人間術も身につけられる。
人間術というとすごいですけど、まあちょっとね本当にお話できるといいなと思います。
人間何がどこで役に立つか分かりませんから ね。
そうですね、やってそんなことは一つもないです、人生。
そうですね、はい、うん、自分のこの、まあ、芸の肥やしじゃ、芸人じゃないであれですけど、
ね、やっぱり仕事のね、うんうん、支えになるものを一つでも多くストックを学生時代に身につけておいてもらうと、社会に出た時にどっかで必ず自分の身を助けてくれることがあるんじゃないのかなっていうふうに考えています。
はい、そんな青島先生は民話が大好きで、
はい、
今ライトノベルが大好きで、
はい、
これオンエアされてる頃には先生手に入ってるといいですね。
そうですね、もう早く読みに行きたいです。
うずうずしてるところですね、はいはい、そんな先生はすごく学生さんのことを心配しているお母さんのような先生でした。
そうです、
創造大学に30年というね、はい、大ベテラン先生ですけれども、ぜひこんな素敵な先生がいるっていうことをラジオの前の皆さんも知っていただきたいと思います。ということで、青島先生今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
総合先生カタログ、先生レビュー by 学生。
幼児教育保育科1年の中野明穂です。青島先生は私たちの中では青しって呼んでるんですけど、青しは授業中にすごく汗をかいてて、その汗を拭く姿とかをみんなでよく真似してるんですけど、汗をかくぐらい熱心に私たちに教えてくれているということがすごく伝わります。
先生カタログいかがでしたでしょうか。来週は先生カタログ史上最高に姿勢がピシッ、まさに凛として咲く花、がん患者支援学の研究者、保健医療学部看護学科大野博美先生を紹介します。お楽しみに。